ト投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8957東急リアルエステート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月30日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード8957東急リアルエステート投資法人、お話は東急リアルエステートインベストメントマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長の木村義隆さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。
木村社長、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。私は東急リートの運用会社の社長をやっております木村でございます。それでは早速ではございますけども、まず私どものリートの概要あるいは運用状況等をご案内したいと存じます。証券コード先ほどございましたように8957で、決算期は1月と7月、分配金が4月と10月になっております。続きまして資産規模でございますけれども、現時点で29物件を所有いたしておりまして、取得価格は取得ベースで2526億円、鑑定ベースで3295億円、東京都心の5区と東急線沿線地域を重点投資対象エリアとしております。また私どものスポンサーでございますけれども、私どもの株主でございまして、立ち上げ以来ずっとスポンサーサポートしているのは東急株式会社でございます。また分配金につきましては、2024年7月期の実績で3800円、現在進行期となります25年1月期も同額の3800円で、25年7月期は現在資産売却を見込んでおりませんので、3500円という予想をいたしております。続きまして資産運用戦略のご説明をさせていただきたいと存じます。まず私どもの投資方針でございますけども、東急リートでございますが、成長力のある地域における競争力のある物件への投資、これを基本戦略といたしております。成長力のある地域でございますけども、具体的に申しますと、首都圏におきましても、特にオフィス需要が集積いたします東京都心5区と、それこれまた人口が増加傾向にございます東急線沿線地域、こちらを重点投資エリアと位置づけておりまして、基本的にはポートフォリオの 85% はこれらの地域に投資するということを基本戦略に掲げておりますが、現時点では 100% すべて保有物件がこの重点投資対象エリアに入っておるところでございます。東急線沿線は人口の将来見通しにおきましても、現在少子高齢化等の話がありますが、引き続き増加基調で推移していたしておりまして、他のエリアに対しても優位性があるものというふうに考えておるところでございます。で、続きましてもう一方の競争力のある物件につきましては、これも端的に申しますと駅に近い立地の良い物件でございます。皆様ご案内の通り、首都圏の交通手段は基本的には駅でございますので、そこからの近さというのが非常に物件の優位性に影響していると思います。そうした物件はキャッシュフローが安定しておりますので、今申し上げたような立地に非常にこだわっております。投資対象用途といたしましては、オフィス、商業施設、住宅、そしてそれらを含む複合施設ということにいたしております。また一物件あたりの最低投資額は原則は40億といたしておりますけども、投資機会を拡大するために渋谷区を含む東急沿線は10億円、都心5区は20億というふうに多少機動性を持たせております。これらの投資法人に基づきまして、物件から得られる毎期のインカムゲインに加えまして、売却によりますキャピタルゲイン、これらを加算したトータルリターンの最大化ということで現在運営を務めているところでございます。続いてスポンサーであります東急株式会社について軽くご説明をさせていただきたいと存じます。私どものスポンサーであります東急株式会社は渋谷を起点といたしまして、東京、神奈川の首都圏西南部に鉄道の路線網を展開しており、交通事業を中心に不動産ですとか生活サービス事業、さまざまな事業を連携し、その相乗効果を発揮しながら事業展開をいたしております。そして私どもの東急リートは このスポンサーとのこの相乗効果が見込まれるこれらの地域を重点投資対象エリアとに据えております。今後も東急株式会社がこう渋谷を中心に沿線開発を進めることによりまして、私ども東急リートの投資対象エリアの価値も同時進行的に上がるものというふうに考えております。このあたりが物件を集中させている理由でございます。続きまして私どものリートの運用実績でございます。2024年7月期の決算からのご説明となりますが、まず一口当たりの分配金につきまして、前期比較で50円増配となります3800円となり、実際これはもう13期連続で当初予想を上回る分配金というのを実現いたしております。今後につきましては詳細は後ほどご説明いたしますが、修正 EPS という指標を設けまして、これの中期目標を3500円といたしまして、この目標達成と物件入れ替えによるさらなる増配、こうしたものを目指していきたいというふうに考えております。2つ目のブロック、外部成長でございますけれども、こちらは2023年7月期から25年1月期現在進行期でございますけれども、この4期2年の間に2物件の取得と3物件の譲渡をいたしております。この物件入れ替えによりまして含み益かなり持っておりますけれども、この含み益を顕在化いたしまして、分配金増加による投資主還元を実現しつつ、ポートフォリオの質というものを改善していきたいというふうに考えております。内部成長につきましては、今回決算期の稼働率が 99.4% で前期とほぼ同水準を維持いたしております。この先2期は一部のテナント様の退去によりまして 98% まで一旦稼働が落ちますけども、マーケット賃料渋谷を中心といたしまして非常に上昇傾向にあることから、今後さらなる賃料増額というのを目指してまいりたいと考えております。一口当たりの分配金の推移と今後の予想でございますが、24年1月期からの当初の予想の分配金と実際の分配金の記載しておりますけれども、物件の入れ替えの継続により13期連続で当初予想比を上回る増配をいたしております。今回決算期でございまして3800円の実績となりましたが、現在進行期でございます2025年1月期、こちらにおきましても不動産等売却益がもう確保できておりますので、こちらを活用いたしまして、こちらも当初3400円というふうに公表していたんですけども、そちらから400円増配となる3800円、前回決算と同額が配当できる見通しとなっております。その先2025年7月期におきましては内部留保の活用によりまして3500円といたしますが、スポンサーパイプラインの活用をはじめといたしまして、物件入れ替えが継続、ある意味物件売却ですね、それが実現できますれば、これ以上の配当をしてまいりたいというふうに考えております。先ほどの修正 EPS のお話をさせていただきましたが、それのご説明でございます。通常の EPS から一口当たりの不動産等売却益を差し引きました金額に一口当たりの買い替え特例圧縮積立金の取り崩し額を加えました、要は運営で得られる EPS に近いものでございますけれども、これを修正 EPS と定義いたしまして、この修正 EPS の中期目標を3500円に達しているところでございます。直近2025年7月期の修正 EPS の見込みは3070円でございますけれども、今後も渋谷エリアを中心といたしました堅調な賃貸マーケットを追い風に内部成長を進める促進していくですとか、あるいはスポンサーパイプラインの活用をはじめとした物件入れ替えの推進により、ポートフォリオの収益が拡大することでこの3500円までの成長は可能というふうに考えております。またそれに至るまでは内部留保の取り崩しでこの水準は維持していきたいというふうに考えております。さらに外部成長、要は物件売却がありました場合は含み益を顕在化することになりますので、これにどれだけ上乗せできるか頑張っていきたいというふうに考えております。2023年7月期から25年1月期にかけての物件入れ替えの状況につきましてでございますけれども、取得に関しましては譲渡いたしました東京日産台東ビルの代替物件といたしまして、 またこれはスポンサーからの提供物件でございますけれども、まあ、スポンサーの方が中期経営計画を公表し、スポンサーコラボレーションを高めるというふうに申しておりましたが、まあ、その一環といたしまして、東急番町ビルの準共有持ち分、この 47.4% を追加取得いたしております。また取得物件のもう一つ、出雲綱島でございますけれども、まあ、こちらは住宅でございます。インフレ局面におきましてもこう内部成長がまあ安定的に期待できます賃貸住宅でございまして、立地といたしましては、今回スポンサーが東急新横浜線ということで、新綱島から新横浜まで直通線作っておりますけれども、まあ、その新綱島駅から徒歩4分という高立地にあるものでございまして、まあ、非常に競争力が高いというふうに見ております。一方、譲渡物件でございますが、東京日産台東ビル、これは渋谷からちょっと離れた台東区にあった物件でございますので、ちょっとエリアが遠いということで売却をしたものでございますけれども、こちら分割譲渡3回行っておりまして、まあ、今回すべて持ち分の売却が完了いたしております。また例米中目黒の底地は今回7月の決算期におきまして、またコンセービスにつきましては現在進行期において、それぞれ記載の内容で物件譲渡をいたしております。まあ、これらの外部成長を総括いたしますと、まあ、大きく2つの効果があったというふうに考えております。含み益の顕在化でございますけれども、譲渡の3物件合計で不動産等売却益が62億3600万円、うち買い替え特例圧縮積立金に36億3600万円を繰り入れており、4期合計で一口当たり2658円を投資主様に配当還元し、3700円を内部留保に積み上げ、将来の還元に備えております。もう一つの効果といたしまして、ポートフォリオのクオリティ、これが向上いたしております。譲渡物件と取得物件を比較いたしますと、平均築年数を大きく引き下げ、また収益の拡大、収益性の向上、こうしたものを実現いたしております。先ほど申しましたような物件入れ替え、これは継続的に進めておりまして、19年1月から25年1月期までの実績と予想でございます。再下段に合計欄を記載しておりますけれども、譲渡価格合計928億円に対しまして、取得が1000トンで22億円となりまして、資産規模が拡大するとともに NOI、 あるいは焼却後の NOI 両者とも増加いたしまして、利回りも向上する見込みでございます。また規模的にはこちらの13期合計で不動産等売却益200億円を計上し、まあ、うち113億円を圧縮積み立てで内部留保するとともに、差額の86億円が各期の分配に回っていると、まあ、こうした構造になっております。続きまして、内部成長運用の方のご案内をさせていただきたいと存じます。まずは稼働率でございます。稼働率の推移でございまして、2024年7月期末の稼働率につきましては、私どものポートフォリオ、まあ、商業であったりオフィスであったり複合住宅、まあ、これらを加えた全体での稼働率が 99.4% となりました。この先2025年1月期は一部のテナント様の退去に伴いまして 98% が2期続くというふうに見ております。その理由でございますけれども、右下にございます、まあ、比較的大きなテナント様の入退去がございます。青山オーバルビルという青山学院のこの蓮向かいにある大きなところなんですけども、まあ、そちらのテナント様がお出になられました影響で、若干稼働が下がるんですけども、まあ、立地は非常にいい状況でございまして、まあ、すでに退去される、フロアの、まあ、6割以上はすでに新しいお客様との、契約締結ができておりまして、まあ、この入れ替えというのは、順調に進んでいる、まあ、そういう状況でございます。まあ、引き続き渋谷というのが非常に良好な賃貸市場環境にありますので、まあ、今申しましたように早期の稼働回復はもちろんですけども、賃料水準の向上、こちらにも意識を向けてリーシングをしてまいりたいと存じます。ちなみにこちらは私どもの物件が集中いたしております渋谷のオフィス賃料マーケットの状況を まず渋谷区の空室率というのは非常に低水準で推移いたしておりますし、また募集面積は都心5区の中で最も少ない平均賃料でございますけれども、渋谷区はこう都心5区の中で最高水準にあるというようなところで、まあ、非常にタイトな、需給環境が、継続いたしております。賃料増額が期待できるエリアといたしまして、この先もリーシングに当たっていきたいというふうに考えております。続きまして、物件入れ替えおよびこう資産売却の資金をどういうふうに活用するかでございますけれども、私どものリートにおきましては、東京都心所在物件は長期投資運用戦略サーフプランと称しておりますけども、まあ、不動産には好景気不景気こうサイクルがある、そのサイクルに合わせて売ったり買ったりしようというプランでございますけども、まあ、それに基づきましてこう積極的な物件入れ替えをする、またグレーター渋谷と称しておりますけども、いわゆる広域渋谷圏ですね、あるいは東急線沿線所在物件、こちらにつきましてはスポンサーから提供を受けて、また価値が出たらスポンサーが再開発をするという、まあ、行ったり来たりの投資循環モデルというのを作っておりますけども、そうしたモデルに基づきましてスポンサーとの物件交換を継続いたしておるところでございます。また物件売却に伴います回収資金の活用につきましては、これは当然ながらその時点での置かれた不動産売買環境ですとか、EPS がどれだけ向上するのか、あるいは投資口価格の動向、あるいは借入れ金、LTV の水準、これらを総合的に勘案した上で、さまざまな手法、すなわち新規物件を取得するのか、自己投資口を買うのか、あるいは借入れ金を返済するのか、これまではこの再取得が最優先ではございましたけれども、現在はこの資金の最有効活用をどうしていくかということに舵を切り替えているところでございます。また売却に伴いましてのキャピタルゲインにつきましても、DPU の水準ですとか今後の再投資の可能性を踏まえまして、どのくらい圧縮積み立てに回して、またどのくらい分配に回すか、これも総合的に判断していきたいというふうに考えてまいります。続きましてスポンサーコラボレーションの状況でございます。東急リートはスポンサー保有物件の売却時におきます優先交渉権、こちらを有しておりまして、これまでも先ほどご説明しました東急番町ビルですとか二子玉川ライズ、旧フロントといった物件をスポンサーから取得しているところでございます。また本年の9月にスポンサーであります東急の方が私どもの投資口の追加取得を発表いたしております。現在スポンサーの保有率は約 5% ですけども、まあ、最大 10% まで上昇させる予定でございまして、まあ、スポンサーサポート姿勢がより一層明確化されたというふうに私どもは期待をしているところでございます。
ここ一つ質問してよろしいですか。
はい、お願いします。
もちろん東急さんスポンサーってよくわかるんですけども、はい、ただそうは言いながらガバナンスっていう部分ですとか、はい、コンプラという部分ですとか、はい、利益相反しないように、はい、これやっぱり厳格のルールを用いて、はいはい、このスポンサーさんが存在しているという理解していいですか。
おっしゃる通りでございます。私どもはリート黎明期からのスタートで、特に金融庁さんが内部ガバナンスに関して、あるいは利益相反に対しては非常にセンシティブな時代にスタートしましたので、まあ、社内の制度といたしましても、この利益相反に関わるもう二重三重のチェックがあります。まあ、逆に申しますと、他のスポンサーさんみたいに、この、毎度毎度スポンサーから物件が出てこないというところは、逆に言いますと、この利益相反しない、あるいは、例えばこう物件を受けるにしても、利回りが投資家の皆様に対してこうフェーバーじゃない、ご期待に添えないような利回りですと、絶対に受けるわけにはいけませんし、まあ、そのあたり、厳重にやってるというところも、の上でのスポンサーサポートということで。はい、
まあ、後で ESG ってことでも出てくると思うんですけど、ありがとうございます。念のために確認させていただきました。
はいはい、かなりセンシティブでございます。そうですね。で、10% まで増える予定でございます。続いてトラックレコードをいくつかご案内をしております。この中でも、財務面に関しては、ご説明を加えたいと存じます。有利負債の総合計が1115億円で、平均金利が 0.78%、 総資産ベースの LTV が 44.6% といった水準でございます。 これらの有利負債の調達先は国内の各大手金融機関様より広く調達をいたしておりまして、借り入れ先の分散ということを果たしているところでございます。また返済期限別に有利負債を並べたものでございまして、こちらもこの返済期限を分散することによりまして、リファイナンスのリスク、まあ、昨今金利が上昇しておりますけれども、借り換えが大きかったら一気にこの影響が出てまいりますが、まあ、こうした借り換え期限を分散させることによりまして、リファイナンスリスクの低減を図っていることが、ご覧いただけるかと存じます。最後にESG 関連でございます。こちらは外部認証の状況でございまして、環境認証、目標を定めておりまして、それを達成していることですとか、あるいはグレスビーにつきましては、リアルエステート評価4スター開示が最高レベルの A レベルを取得しております。また環境への取り組みといたしまして、環境パフォーマンス、いろいろございますけれども、それぞれ目標を掲げておりまして、それに向けて取り組みを進めているところでございます。で、ESG の G の部分でございますけれども、こちらも社会配慮ですとか資産運用会社への2つの側面をから取り組みを進めておりますし、最後のガバナンスの部分でございます。基本的には外部の方の目を何重にも入れるという形で、ガバナンスに対してについては、厳格に運用をいたしております。今後もこの外部環境内部環境の変化に対応いたしまして、このガバナンス体制というのは絶えず見直しを行いまして、実効性の確保をいたしまして、私どものサステナブルな成長に資してまいりたいというふうに考えております。もう大変すみません、駆け足となって早口で申し訳ございませんでしたけれども、私どもの、リートの概要、それから24年7月期42期の決算の状況は以上でございます。主たる事業エリアでございます渋谷周辺というのは、このインバウンドの方々 この需要回復もございまして、非常に活況を呈しておりまして、オフィスの空室率も、都心5区の中では低位にございます。中ほどご説明いたしまして、テナント入れ替えで一時的な稼働の減はございますものの、需要自体は非常に底堅いというふうに考えております。これからもこの立地の優位性にこだわりまして、成長性安定性透明性というようなことを施行することで、投資主の皆様の価値の最大化を目指してまいりたいというふうに考えております。非常に大変雑白ではございましたけども、概要のご説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
ここまでは東急リアルエステート投資法人 IR セミナー、証券コード8957、東急リアルエステート投資法人、お話は東急リアルエステートインベストメントマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長の木村義隆さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様大きな拍手でお送りください。
東急リアルエステート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8957、東急リアルエステート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。